それでは今回はこのコーナーからお送りしていきましょう。
不倫の話。
ジャンポケ斉藤に斉藤由貴さんと私大村がこの番組を通じてこれほど声を大にしてダメですよと警告し続けているのに斉藤会で後を絶たない。
斉藤会ってなんだよ。なんだ斉藤会ってよ。
そんな不倫の経験がある抜き差しリスナーからその体験談を送ってもらい、私大村が優しく不倫はダメですよと諭しているのがこのコーナーでございます。
斉藤由貴さんはなんだっけ、
なんかまだ続いてたよって、
あのあれでしょ、その
医師と
医者、お医者さんと偶然会って、偶然会ったんだよね
ん
っていう釈明をしてたよね。
お、釈明知らないな。
偶然
その人と会って、ただずっと続いてたってだけじゃないの。
いや続いてないんですよみたいなことだって、
あ、言い訳してるんだ。言い訳というか、
言い訳というか、で、あの偶然会っただけで、で偶然会ったけどやっぱもう一回ちょっと会いたいなってなって病院まで追いかけて病院の前で号泣してたっていう。
なんかその問答が取られたんだっけ、
う
ん、
そう、
なんか泣いてるな、
泣いてる、
なんか
いや、もう続いてるや
ん。好きやん、
好きやん、うん、まだ、
うん、まあまあまあね、
斉藤会で、
にもかかわらずですね、印象に残った不倫エピソードを送ってくれた方にはサイン入り番組ステッカーとスポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供してもらうスペシャルプレゼントを差し上げるという何かがおかしいコーナーです。早速いきましょう。ペンネームぶっかけうどん。私は以前おじさんずの幕張公演の前に不倫相手と深みってから参加したというメールが紹介された。ペンネームぶっかけそばの不倫相手です。あら、
相手、
どっちってことだこれ。ぶっかけそばが男性だっけ女性だっけ。あ、ぶっかけそばは女性か。
あ、
その男性側がぶっかけうどん、
ぶっかけうどんが前来て、
ん、ぶ前来てては
前メール送ってくれて、
うん、前送ってくれたのはぶっかけそばです。
あ、
あの女の子がぶっかけそばで、うん、とある不倫相手と、深みってから参加しましたっていう
ことを
送ってくれて、うんうん、それの相手がぶっかけうどんが今来てくれました。こうやってね、
おお、なるほどなるほど。
幕張でのライブは大変楽しく、まさかライブ後にお二人とハイタッチができるとは思っていなかったので感動と爆笑の連続でした。ただごめんなさい、お二人のライブ前に一発深みってから参加したので、うん、深みるの余韻に浸りながら爆笑するという人間の欲求満たしまくりの一日となってしまいました。
うん、
ぶっかけそばの太陽のような笑顔とその体の相性の良さから彼女が結婚を予定しているにもかかわらず愛情が増す一方でどうしたらいいのか悩んでますが、二人で抜き差しを聞いていると楽しければいいのかななんて背中を押すというかさすられてるような気持ちになり大変癒されます。先日も彼女から抜き差しでメールを紹介されたと聞き、匿名ながらも二人の関係が公にさらされた内容とスリルにもう興奮冷めやらず2回出してしまいました。今後もライブ行かせていただきます。いや、
これはさ、
うん、
うんうん、うどんは最大者なんだっけ
だったんじゃないかな。
ああ、もう今いないんだっけ、フリーだっけ。
いや、わかんないわかんない。妻子持ちの人と深みっていきましたみたいなのが深、ぶっかけそばのメールだったんじゃないかな。
でぶっかけそばももう、婚約してるみたいなことだよね。
これ見るとそうだね、
うん、
結婚予定してるらしいからね。
まあだけどこれ例えばさ、うどんも、ぶっかけそばも、もうじゃあお互いフリーの状況になって、じゃあこれで晴れて俺たちは付き合えるぞってなると急に冷めるってことはあり得るよね。
ってこともあるのかな、
あるんだろうね多分。今のこの状況だから嬉しいってし、なんかいいっていうところもあるじゃん。
なんだろうね、そういうのもなんかしがらみなく、なんか、
なんかミッションこなしてる感じでさ、
欲望だけをみたいな、
欲望と肉棒だけをね。
あ、およいしょ。
うん、ね、
なるほどね。いや、まあまあこれでも楽しけりゃいいのかなは、まあもちろん大切ですけどね。
まあ俺らは
被害者が出ないよ、
知らねえよっていうね。
そうそうそうそう、うん、まあまあその傷つけてしまう人はいるからね、
うん、
そこはやっぱりちゃんとケアしなきゃいけないというかさ、
ね、うん、
さあ続きましては、埼玉県吉川市の、25歳男性、ペンネームトラ。あれは20代前半の時のことです。当時の僕は高校時代から付き合っていた彼女と別れ、お金を貯めてはフラフラと海外へ旅に行く バックパッカー生活を送ってました。
かっけえな。
その時はアメリカ行こうと決めて準備をしていたんですが、ある日高校時代の男友達が、お前がアメリカ行く前に久々に飲もうよと連絡をくれました。友達と会うのは高校卒業以来で、上野で飲むことになり、集合場所に着くと、その男友達の横にはもう一人なんか見たことがあるような女の子が。その子は高校時代に1年間同じクラスだったエルちゃんでした。男友達曰く、エルちゃんも今日飲みたいらしいから連れてきたんだとのこと。エルちゃんは高校時代パッと見冴えない普通の子の印象だったんですが、久々に会うと垢抜けててとても可愛くなっていました。芸能人でいうと田中みな実さんのような清楚な子です。そんなエルちゃんと男友達の3人で学生時代の話に花を咲かせていると、ふと LINE にエルちゃんからの通知が。この後2人で飲み直したいんだけど、
エロ
どうかな。まだ3人でいるうちだよね、
うん、
エロいね、
うん、
僕はまだ男友達もいる3人の場なのに、なんてけしからん子なんだと思いながら、生唾をごくり、ちょっとトイレ行ってくるわと席を立ち、もちろん3人で解散した後にまた2人で集合しようと返信、うん、その後足早に解散し、いざエルちゃんとの差し飲みが始まると、エルちゃんが、実は私高校の時あなたが好きだったのと告白。すでに終電もなくなっていたので、僕らは有無を言わさずホテルへ。学生の時は決して交わらなかった二人が、今こうしてお互いをさらけ出して渡し合っているっていうエロすぎるギャップを楽しみつつ、いざ挿入と、その時僕はふと思い出しました。そういえばエルちゃんって彼氏いなかったっけ。僕はエルちゃんの SNS をフォローしていたので、ちょっと前まで SNS に彼氏の写真を載せてたのを知っていたんです。僕の問いにエルちゃんは、一応いるよ、でもやっぱりあなたの方が好き。僕はその答えで興奮がマックスに達し、史上一番のフィニッシュ。ちなみにエルちゃんは婚約中だったらしいのですが、数ヶ月後結局籍を入れずに別れたとのことです。僕はこんな可愛くてエロい子を手放したくないと思い、アメリカ後に会う約束をして、その後も数回体を重ねたんですが、ある時何かが冷めたのか連絡が来なくなってしまいました。未だにあのピストンをしながら、パートナーがいると言われた時以上の興奮に出会えていません。もう一度だけでいいからまた会いたいな。当時エルちゃんは婚約中だったので、これもギリギリ不倫ですよね。という、どうしました藤田さん、なんかすごい険しい、険しい顔してますよ。どうしました。
本当かな。
本当かな。本当かなが出た。
ちょっともう一回頭を読んでもらっていいですか。
あなたが引っかかってんのは
何点かあります。
可愛くなっていましたって、あたかも久しく会ってなかった感じ言ってたのに、 SNS 見てたんかいってところですか。
もそうです。
あ、はいはい、僕はそこは思いましたけど、
そこも思って、で LINE 交換っていうのはそこで久しぶりに会ったんですよね、上野で、
うん、
友達と。
俺も思ってましたね、 LINE 交換してたんだ、あったね
っていうのはあるし、トイレで返してるっていうのも、LINE だったら今日日普通に返せばいいって。でもう一回頭をちょっと読んでもらっていいですか。
頭、はい、あれは20代前半の時のこと。あ、
この方今何歳ぐらいなんですかね。
25歳。
ああ、じゃあ通じまうか。いや、 LINE がない時代なのかな。
もう、ああそこまでね、
そこはないのか、
うん、
LINE があるとして、
うん、
じゃあ本当かな。
やめてください疑うの。
いや、そんな SNS をフォローして彼氏がいるって言ってた、
だから最近のエルちゃんは知ってたんだとは俺も思ったよ。だから、あ、可愛くなってるな随分。で、この序談の感想は何だったんだとは思いましたよね。そこぐらいかな俺は。
そこでもうちょっと、そこぐらいはぐらいじゃないんですよ。
気な臭さを感じるな。そこでかいんですよ。お前そんなところで。
まあ、だもしかしたらその強引にこの不倫エピソードに持っていきたいから、彼氏がいて婚約してたっていうのを。
そんなことする必要あるか。
いや、不倫ダメっていうあれなんで、あれだったんで、だから不倫じゃないじゃんこんなの。別にどこも不倫じゃないじゃん。ただ単にこう彼氏いることやっただけじゃんみたいなとかさ、そういう風に言われるのが嫌だったから、こう強引に結びつけるがゆえに。
そういうのが言われるのが嫌だったからっていうけども、それ以上に嫌なこと言われちゃってんだからさ、嘘じゃねえのっていうさ、一番言われたくないこと言われちゃってんだ。
まあまあ本当にね、言われたくないこと言われちゃって、
本 当だと思うけど、本当だとしたら怖いのは本当なんか、なんですよ、これ危ないよね。そのパートナーがいると言われた時が一番興奮したっていうところがさ、
うん、
ちょっと怖いよね。それだけじゃん、興奮材料みたいな。
まあね。
うん。エリちゃんが可愛くてタイプでとか、じゃないのかな、みたいなさ。相手がいるから、それを、その、凌駕した自分に、なんか気持ちよさを覚えているところだけが快感みたいなところは怖いよね。
この男の友達は何だったんだよ、それ。
何だったとは。
その、エルちゃんを連れてきた友達は単純にシンプル友達、うんうん、
シンプル友達じゃない、
うん。
うん、のっきな臭いですかこれ友達。
いや、な、マンツー、うん、なんでいちいちで来るのかなって。
いちいち。
お前と飲みたかった、うん、エルちゃんも飲みたいって言ってるからって、うん、あんまりなんかあるシチュエーションじゃないなって。
うん、まあ、どう？あんまりないけど、でもなくこともない
よ、ね。ないこともないけどさ。
なんかのひょんなことでその友達とそのエルちゃんが話してて、今日何々と飲むんだ。え？でその好きだったっていうのがさ あるから、
ね、
私も飲みたいんだけどってなるのは自然じゃん、
うん、自然だけど、うん、だいたい3、4人ぐらいで集まるときに、うん、ね、うん、5人ぐらいで飲むとかだったらいいんだけど、うん、なんかなって
ってことこの何メールは
うーん、まあ、ちょっと嘘
やめろやめろ嘘つき扱いすんの
言い切れはしないけどね辻褄がおかしいだから入りきれなかったねちょっと
あそんなに離れちゃった心が
ちょっとだからあの
途中から
途中であの LINE が入って、うん、あ LINE いつ交換したのというのとあと SNS で知ってたっていうのも
そこだけ俺は
なんだこれどういうことか、うん、ってちょっと離れちゃったね
なるほどね、うんうんまあ、あとはその SNS でちょいちょい音、うん彼氏がいるみたいなその、うん、上げてたんだとしたら、うん、そういえばエッチしながらそういえばエリちゃん彼氏いなかったっけってそんなタイミングで思い出すっていうのはあるけどね
めちゃくちゃお前が言ってるじゃん俺以上にお前が言ってるじゃん
もうそれはもう会った時から彼氏いるよねエリちゃんはあの感じにならねえかなとは思った
まあなるよね、うん、なるよ
ってことは、うん、
分かってただから嘘だ
やめろ
嘘じゃない嘘じゃないにしても何かしら辻褄が合わない点があったんかなって
まあね、
うん、もしあれだったら、ね、
まあでもまあまあ疑ってはないですよ、うん、
いやもう疑ってんだよもうどう考えても状況証拠がもう
ちょっとだからまあ疑ってないけどいろいろ忘れちゃいがちな子なんじゃないっていう、うんうん、そういえばってなっちゃういるじゃん
まあまあね、まあ、よろしければちょっと、うんうん、あの詳しくもう一回
なるほどね、うん、もしくは嘘でしたすいません
すいませんだ嘘だとしたらどこまでが本当なのかっていうね、うん、そこはちょっと、はい、お願いします
さあ続きまして埼玉市から41歳男性春日部サインさん私は20歳から静岡市に住んでおり、
はい、
25歳で結婚し、うん、5年後に離婚
お
離婚後の30歳の時に職場である女性と出会いました、
うん、
彼女は20代前半の既婚で、うん、笑顔が可愛い上に明るく気さくな子で一目惚れに近い感覚でした話してみると幼い子供もいるとのことでなぜかなんだ子供いるんだ幸せなんだ
子供いなかったら OK なんか
とがっかりしました、まあ、子供がいなかったらなんかこう旦那さんとも、
まあ、うまくいってない
でパターンも想像できるしっていう風に持ってきたかったんじゃないですか、うん、ですが後に旦那とはかなり不仲だということを知りこれはなんかチャンスと思った僕は彼女をデートに誘ってみることにしました動物園に行きたいんだけど一人じゃあれだから暇だったら行かないとあくまで友達の感覚で誘ってみると OK をもらったんですが
日本平かな
相手は人妻ということでいろんな意味で心臓もバクバク動物園ではこれってデートだよねそれなら手つなごうとダサいことを言ってごまかし手をつなぐことに成功
全然ドキドキしてないじゃん
それからは思い立つたびにデートをし、いろいろなところに行きましたそしていよいよ手をつなぐだけでは足りなくなり既婚者の子供持ちと知りながら交際を申し込んだところ恥ずかしそうにいいよと OK をもらい、その日のうちにラブホテルで深みりました出産済みの下半身は今まで経験したことがない広さです
ごい
気持ちよすぎてあ気持ちよかったんかい心と中やんが なんだこれと叫びましたその日以降たかが外れたようにぷかぷかぷしくまくりある日ディズニーの泊まりデートをする朝 彼女の家の近くで待ち合わせをし、車で出発しようとした際、彼女の旦那が追いかけてきて、
うわ、
不倫関係が発覚。
こわ、
怪しいと思ったらやっぱり男か、誰だお前、警察呼ぶからなと怒鳴られました。
警察呼んでも何にもなんないのに。
しかし僕は彼女から旦那が家事を一切やらず、子供もほったらかし、旦那が稼いだお金を彼女に渡さず、ほとんどを旦那の趣味で使い切っているために、普段から相当我慢を強いられていることを聞いていたので、怒鳴られたにもかかわらず、お前こそお前が旦那かと言ってしまいました。幸い暴力沙汰にはなりませんでしたが、何人かやじ馬が集まってしまい、結局彼女のお父さんが彼女を迎えに来て、彼女は子供と実家に帰り別居になり、僕の方は旦那と話し合い、裁判や大事に至らず、賠償金として100万円を要求され支払い、示談しました。大事に至
ってる。払ってるやん。
至ってるよ。
大事に至ってるよ。
そのうち彼女は離婚しました。それから僕は彼女の実家の埼玉に帰り、数年後に結婚し、トータルテンボス愛が溢れた次女が誕生。
うん、
今は家族幸せに暮らしています。成就したけど不倫ダメ、絶対。
もしかして。
すごっ、
あの、絵を送ってくれた人、
え、
トータルテンボスの
お
アフロの絵を、
はいはい、そうだ、
そう、
次女ね、
次女、
はいはい、トータルテンボス愛が溢れて次女だ、
溢れて絵を描いてくれたよね、の俺の絵か、
うわ、はあ、
これその末での、
あのなんかだからイオンかなんか来てくれてたね、一番前に来てくれたあの女の子のお父さんが、
こんな、
そうなんだ、
こんなことがあったんだ、
すごいこと。
ってことは、え、次女ってことは、じゃあ上が、上は血はつながってないってことね、
だから連れ子ってことになるのかな、連れ子だね、
上は。で次女が自分の
地元、との血のつながった子っていうね、
か
そうか、そう、すごいね、でも成就したから、まあ今ダメだけど、まあまあまあ、
まあ、幸せ、
一応奥さん的には今の方が絶対幸せだろうからね、いいね、
うん、
結果良かったよね、
うん、
さあ、助け出したみたいな、ということで、
うん、
記憶に残る不倫エピソードありますか。
いやちょっとね、
ぶっかけそば、ぶっかけうどんからの虎からの春日部参院の3通で今日は終わってしまいましたが、
ぶっちゃけ俺これここで、嘘つき認定した彼にあげる予定だったんですよ、
うん、うん、まあ、嘘と言いながらね、
嘘って言いながらこうなんだかんだ言って、うん、まあまあ、盛り上がったのも確かだし、うん、ですからね、
別にそんな 100% 嘘だと思ってないし、
思ってないし、うん、って言ってここであげようと思ったんですけど、うん、やっぱそうか、3通目がね
ちょっとすごいもんね、
別にそのエピソードだけだったらあれですけど、うん、あの子供のね絵とかも送っていただいてるわけで、
エピソード
も
結構すごいよ、
うん、
警察沙汰になってるからね、1回
なってはいないでしょまだ、
あ、なりそうだった、ね、警察に呼ばれるって言うだけだけどね、う
ん、でも修羅場は迎えてるもんね、
迎えてるよこれ、旦那と やり合ってんだから、
でもまあ奥さんのことを愛するがためにね、
いやこれはもうこの方でいいね、
そうですね、
うん、
だもしあの、うん、あれでね、これは差し上げますんで、
うん、
あの初めて行った遊園地は日本平動物園だったのかどうか、
そうだろ、静岡
ちょっと教えていただきたいですね、
そこしかねえんだから静岡だったとしたらな、ということで、はい、春日部サインさんに決定おめでとうございます。
お願いします。
この不倫の話ではあなたの許されない恋の告白待ってます。アドレスお願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com でございます。
メールは懸命に不倫と書いて送ってください。不倫ダメ絶対、
誰が言ってんだよ。
銀シャリの橋本です。
うなぎです。
オールナイトニッポンポッドキャスト銀シャリのおとぎ話、これどんな番組なんでしょうか。
我々が思ったことを喋る通常会や、ゲストを招いて世の不条理について討論したり、マニアックお笑いクイズで盛り上がる回もある、いい番組です。
日本放送のポッドキャストステーションで配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されへお届けしました。
さあエンディングです。この抜き差しではリスナーが送ってきてくれた自作の曲を月替わりでエンディングテーマにしておりますが、 変わってますよね、
はい、
12月に入りましたから新しい曲になりましたよ、うん、メールが来ております。ラジオネームですね、神奈川県のシンジ、最近寒くなってきたので冬の曲を使っていただけたらなと願いを込めて送信します。大切な人をずっと待ち続けるバラードです。曲名、うん、出会い、アーティスト名、新地。
新地、
なるほど。あ、漫才ツアーおじさんに行きたかったけど満席になっちゃって行けないと、悲しいよって。神奈川だから東京だったかな、狙ってたのは。
なるほどね、
早く買わないと
東京はね、さすがに。
さあメールも何通か最後に呼びたいと思います。神戸市31歳、ペンネームガストン。私は最近になって音楽アプリのポッドキャスト機能を使ってラジオが聴けることを知り、数ある番組の中からこれは絶対ハズレがないだろうと思い、お二人の抜き差しならないとシーズン2を聞き始めました、
はい、
私は公務員で学生時代にクソ真面目がゆえに学校から親を呼ばれたことがあるほどなんですがどこか、ね、
真面目で、真面目すぎて、
嘘じゃないのこれ。
あ、そういうことなの、
分かんない。抜き差しを聞き始めてからはここまで下品な言葉を流暢に使いこなすお二人に対し、こんなイケオジになりたいと憧れを抱きました。
やっぱあれじゃない、あのクソ真面目すぎて大丈夫なのかこの子は、真面目すぎて、
真面目すぎて本当に親を呼ばれたんだ。
呼ばれたんじゃない。
はあ、抜き差しは通勤の行き帰りに聞いているんですが、今私が聞いているのはお二人がコロナ禍真っ只中で行われた2020年の M1 の予想をしているところです。覚えてねえよ
全然覚えてねえよ。
ですのでもしこのメールを紹介していただけても、その回を聞くのはまだ先の未来の私となります。
追いつけ。
未来の回で紹介していただけることを期待しながら引き続き番組を拝聴させていただきますね。このメール読まれたところまで絶対根拠よく ね、まあ、ね、聞いていてくれたらありがたいけれども、途中で飽きないでね。
これはやっぱその機能さ、うん、
機能
ポッドキャストの音楽機能を見て、うん、ね、うん、でポッドキャスト見て、うん、あのやっぱノブロック見た人の効果はあるかもね。
お
ノブロックを見て、あ、この人ら面白いなと思って、知らなくて俺らのこと。
なるほどね。
で
それを見てなければ、そのラインナップに抜き差しにならないとかあっても
スルーしてたけど、
目に求めなかったのが、うん、あのノブロックの
トータルテンボスだ、
面白いかもな、
うん、
で聞いてくれるパターンは多いかもね。
多いかもね。
さあペンネームおのぼりさん、女性の方。最近お二人のファンになった35歳の女で、うん、普段はとある金融機関の役員秘書をしており、
役員、
日頃はスンとして生きてます
スンとね、
なんかスンとして生きている感じの職業だもんね、やっぱ役員秘書は、
うん、
役員の
秘書はね、うん、
昔からお二人の名前やお顔は存じ上げていましたが、うん、23歳の知人男性からノブロック TV のトータルテンボスが面白いよと聞き、うん、動画を拝見したのをきっかけに大ハマりし、寿司ボーイズから拝見し始めました、
うん、
その後 M1 など過去の漫才も拝見し、こんなに漫才を生で楽しみたいと思ってた時、おじさんずの公演があることを知り、
うん、
地元公演のもちろん特典付きチケットに無事当選、
うん、
ライブ後の写真撮影ではお二人とも背が高くイケオジでとても緊張しました。その公演のネタの中で抜き差しという番組をされていることを知り、その時点でもう寿司ボーイズは見尽くしてしまっていたので、今度はこちらをと攻め始めてもう1ヶ月でしょうか、うん、感想はうわーすごい下ネタしかないですノブロック TV と寿司ボーイズ、地上波ネタから入った私はそれらでお二人が時折繰り出すエロは中学生のようで可愛らしい印象しかありませんでしたが、抜き差しは過去を追うほどに生々しく、お二人の印象が少し現実の大人に変わっていっておりますとはいえ大好きな漫才師の人間臭い一面が垣間見れるのも醍醐味で、電車の中では音漏れを気にしながら過去分を追う立派なリスナーとなりました、
うん、
すげえ
すごいね、
うん、
どこでしょうね、ライブは来てくれたの
1ヶ月ぐらいもう経ってるわけだからさ、抜き差しを知って、うん、
地元っていうから埼玉、佐野とか、
あ、そうかもね、うん、佐野あたりかな、
うんうんうん、すごいね、なんか
幕張と佐野じゃ
ん、なるほどね、うん、いやちょっとありがたいね、
嬉しいです、
増えてきてるね。
さあということでこの番組ではエンディングテーマをはじめ抜き差しリスナーからのメールを待っております。 今回お送りしたコーナー以外にも、情けねえ、不倫の話、とんでも理論、当たり会、抜き差し世論調査のテーマなどへのメールを送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに。また番組のエンディングテーマはジャスラックに登録されていないオリジナル音源に限ります。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
なお番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智博と
藤田健介でした。
また来週、
さよなら。
同じ駅を使うあの人にはしばらく